じゃあメッセージの前に聖書をお読みいたします。ヨハネの福音書5章30節から40節です。じゃあお読みいたします。私は自分からは何も行うことができません。ただ聞いた通りに裁きます。そして私の裁きは正しいのです。私は自分の意思ではなく、私を使わされた方の御心を求めるからです。もし私自身について証しするのが私だけなら、私の証言は真実ではありません。私については他にも証しをする方がおられます。そしてその方が私について証しする証言が真実であることを私は知っています。あなた方はヨハネのところに人を使わしました。そして彼は真理について証ししました。私は人からの証を受けませんが、あなた方は救われるためにこれらのことを言うのです。ヨハネは燃えて輝く灯火であり、あなた方はしばらくの間その光の中で大いに喜ぼうとしました。しかし私にはヨハネの証よりも優れた証があります。私が成し遂げるようにと父が与えてくださった技が、すなわち私が行っている技そのものが、私について父が私を使わされたことを証ししているのです。また私を使わされた父ご自身が私について証しをしてくださいました。あなた方はまだ一度もその御声を聞いたことも、見姿を見たこともありません。またその御言葉を自分たちのうちに留めてもいません。父が使わされたものを信じないからです。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。ここまでです。主イエスに対する父なる神の証言と題しまして、先生の解き明かしをお願いいたします。
ヨハネの福音書5章を私たちは今御言葉から聞いています。5章に入って主イエスという方は繰り返し繰り返し一つのことを主張されています。それは、私は神の子である、私は神であるということ、そのことを主イエスは繰り返し語っておられます。今日の箇所の30節の部分でも、一体これは何を言わんとしてるんだろうかと少し頭をこうぐるぐるぐるぐるさせながら読んでしまうかもしれません。私は自分からは何も行うことができません。ただ聞いた通りに裁きます。そして私の裁きは正しいのです。私は自分の意思ではなく、私を使わされた方の御心を求めるからです。ここで主イエスは何を語っておられるのか。主イエスは父なる神と子なる神である私とのこう深い関わりをここで語っておられます。そして神にしかおできにならない裁きというものを私も行う。つまり私も神の子、神なのだということを主イエスは語っているわけです。イエス・キリストは神の子であり神であると。皆さん今日、初めて教会に来たという方の思いになってこの言葉を聞いてみてください。今日初めて教会に来た。そして講壇の上から牧師がイエス・キリストは神の子であり神ですと言われて、皆さんは信じることができるでしょうか。私は牧師家庭で育ちました。牧師の子供ですね。そして皆さんの中にはクリスチャンホーム、キリスト者の家族の中で生まれ育った方もおられるかもしれません。そういう中でこう育つなら、イエス・キリストは神と言われても、ああそうだよね、昔からお父さんお母さんにそう言われてきたから、そう思うかもしれない。けれども もし自分が教会と接点の全くないところでこういう言葉を聞いたらどう思うだろうか。イエス・キリストは神の子です。神なんです。当然こう思うんじゃないでしょうか。その証拠は何ですか。イエス・キリストが神だというならその証拠を見せてほしい。教えてほしい。何ですかそれは。と。主イエスが今日この30節から40節で語っている一つの場面っていうのは、こうユダヤ人の指導者とこう言い争っている場面なんです。主イエスが自分は神の子、神であると主張することで、そのユダヤ人の指導者というのが、何を言ってるんだお前は、なんと不届きなやつだお前は、もしあなたがそれほど私は神の子、神であると言うならば、その証拠を私たちに見せなさいというのがユダヤ人指導者の主張です。いや、主イエスは彼らがそう言う前に、もし私自身について証しをするのが私だけなら、私の証言は真実ではありません。自分自身を私は神の子、神だなんと言ったって誰も信じないだろう。もし信じるとするならば、私について他に証しをする方がおられます。そうだ。私が神の子だという時に信じるならば、それは他に、そうだ、イエス・キリストは神の子だと、こう、神であるという証言が必要になる。私が言ってたってしょうがない。証言が必要だ。二人三人の証言が必要だ。その証言をする者が私にはいる。その方が私について証しする証言は、これは真実だ。私はその方が誰であるかを知ってる。ここで主イエスは、私について証言する方がおられますと、こう丁寧な言い方で言っています。これは後になってわかることですけれども、主イエスについて証言する方は、父なる神、この方です。そして神なる方の証言、これは真実である。真実な父なる神が私のことを神の子、神であると証言している。主イエスはそのように父なる神の証言を取り上げる前に、一人の人の証言を今日の箇所では取り上げています。それはバプテスマのヨハネという人の証言です。このヨハネという人がどういう人であったのかは、ページをですね、何ページかめくり返してもらって、一章の19節からを見てみるとですね、よくわかります。この当時バプテスマのヨハネという人は、非常にこう、人気を博した人でした。人々から非常に持ち上げられた人でした。この人こそ、神からの預言者ではないか。と。この人の教えにこそ、真理、真実がある。この人のもとに留まろう。この人のもとに着こう。とこうする人が非常に多くいた。ある意味こう、その時代のこう輝く、キラリと輝く人だったバプテスマのヨハネというのは。主イエスもこの実際この人のことを、ヨハネというのは燃えて輝く灯火だと言っている。みんなこの灯火、輝くとヨハネに集まってくる。そしてその光を喜ぼうとしている。ここに救いがある。ここに救いがあると。ですが、そのヨハネ自身は、私の輝きはあの人を指さすための輝きですと語る。ヨハネの福音書1章の19節以降を開いておられる方は、その後読んでみると、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だと主イエスが告白しているというか、指さしている箇所に出会うはずです。バプテスマのヨハネという人は、人からの名誉とか栄誉とか光というものを一心に浴びながら、いや、私じゃないんだ。あの方なんだ。 主イエスなんだ。彼はその光を主イエスに照らすんです。彼はその言葉を主イエスに向けるんです。あれが神の子、神、子羊だと。この後、父なる神の真実な証言の前で、この人であるバプテスマのヨハネの証言というのは圧倒的に見劣りします。父なる神の証言に比べたら人の証言など見劣りするんです。けれども、主イエスがそれでもこのバプテスマのヨハネの証言を取り上げる。ここに注目していただきたいんです。それは、あなた方が救われるために私はこの証言を取り出すんだ、という。主イエスは、自分と喧嘩してる相手ですよ。自分を殺そうとするユダヤ人指導者らを、それでもあなた方が救われるために、私はこのヨハネの証言でも引っ張り出すんだ。何が何でもあなた方が救われるためにこれでもあれでもする。そんな具合です。何としてでも救われてほしい。この後、主イエスは彼らに対して非常に厳しい言葉を語っておられます。神を信じるユダヤ人指導者たちに、あなた方は神の御声を聞いたことも見姿を見たこともない。神の御言葉はあなた方のうちにとどまっていないって指導者に言うわけです。非常に厳しい。こういう言葉に触れるときに私たちは、あ、イエス様はこのユダヤ人指導者に、こう、なんて言うんでしょうか。厳しくバチャッとこう言われた、ガツンと言われたんだなと思うかもしれない。けれども、主イエスは彼らをガツンと責めて、彼らを責めているのではないと思うんです。厳しく厳しく語りながらも、主イエスは、あなた方が何としてでも救われるためにと語っておられる、招いておられるんじゃないでしょうか。主イエスは自分のことを憎む、自分を殺そうとする人たちを前にしてても、やっぱり伝道者だった。あなた方が救われるために、父なる神の真実の証言、いや、あなた方に身近なのはヨハネの証言だろうか。それだったらヨハネの証言だってこう言ってるよ。ヨハネはこう言ってる。ヨハネはこう言ってる。私を神の子だと言ってる。私を救い主だと言ってる。救われてほしいんだ。とこう、イエス様の何としてでも救われてほしいという、そういうお姿が今日のところにこう描き出されてるわけです。あなた方が救われるために、主イエスは、私は神の子、神である。私を信じるなら救われる。本当ですか？本当なんですか？いや、それは本当だ。真実な証言者がいる。真実な証言がある。こう言っています。父が与えてくださった技が、すなわち私が行っている技そのものが、私について、父が私を使わされたことを証ししています。主イエスが行う見技、奇跡、印、それを見るなら、主イエスが神の子、神であるということ、その確かな証言なんだ。また少しですね、実はページをめくり返してもらうとですね、皆さん、ヨハネの福音書にはここまで主イエスがどんな見業を成してきたかを見ることができます。あるところでは、水をブドウ酒に変える奇跡を第一の印として行いました。王室の役人の息子を触ることなく、出会うことなく、癒された第二の奇跡を、第二の印を行われました。 そして第3とか第4とかは言っていないんですけれども、38年間病気に苦しんだ、治らない治らないこの病人を言葉一つで癒されたという奇跡がありました。おそらく他にも主イエスは驚くような奇跡を、見業を行われたことと想像します。主イエスが行った奇跡、見業というのは、それは父なる神がこの人にそういう技を与えるんでなければできるはずがない。主イエスの見業を見るたびに、ああ父なる神がこの人にこういう技をなさせてるんだ、ああ父なる神がこの人にこういう技を与えてるんだと、こう技を見るたびに父なる神と主イエスの結びつきを見る。技を見るたびに主イエスが父なる神から使わされた神の子だということがわかる。その見業を一つ一つを見るなら、主イエスが神の子、神であることがわかる。その技が、あ、主イエスが誰であるかを証言してるんだ。しかし私はですね、こう説教準備をする中で、こういう主イエスの御業が証言だという言葉にこう聞くときに、まあでも正直私たちその主イエスの御業を直接今見れない。見れませんよね。ここに主イエスがおられて本当にバッとこう奇跡を行うところを私たちは見ることができない。このヨハネの福音書という福音書を記した弟子のヨハネは直接イエス様の技を見たでしょう。でもこのヨハネの福音書を読む人たち、おそらくこれ紀元100年ぐらいの人たちと言われてます。もちろんイエス様はもういないんです。その時このヨハネ福音書を読む人たちも思ったと思うんです。私たちはでもこのイエス様の奇跡とか見業って見ることできないもんなと。そして私たちもそうですよね。私たちも今イエス様を見て、イエス様の御業を直接に見ることはできない。じゃあ、私たちはイエス様が神の子であり、神であるっていう証言をこう知ることができないんだろうか。いや、もう一つ証言がある。それも、見業による証言と等しいぐらいの証言です。おとりでもない、勝るでもない。見業を見るのと同じぐらいの証言がもう一つ私たちにもある。それは、父なる神ご自身が主イエスを神の子、神であるって言ってる。もう少し具体的に言えば、父なる神が証言したことが聖書に、当時で言うなら旧約聖書に主イエスが誰であるかということを父なる神は刻んだというんです。皆さん、旧約聖書に主イエスは出てこないというのではないんです。旧約聖書にすでに神の子、神として主イエスは証言されている。そこに描かれている。いや、記されている。刻まれている。このところの場面というのが、ユダヤ人指導者と主イエスのこう言い争っている場面だということを先ほど言いました。ユダヤ人指導者という、ユダヤ人というのは、この旧約聖書というものを非常に重んじていました。主イエスご自身もこのユダヤ人指導者に対して、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べていますとこう記されています。この調べるっていう言葉は、新共同訳という聖書では研究しているっていうふうに訳されます。研究している。 聖書の学び会とかそういうレベルじゃない、研究してる、非常に学的アカデミックなレベルの高いことをしている、あなた方は聖書に対して。他にもこの調べるっていう言葉はローマ人への手紙で、人間の心を探る方はというこの探るっていうのと同じ、探る、これは神が人の心を深く深く全てを知って、全てを探り知っておられるという意味の言葉です。主イエスはここでユダヤ人たちに、あなた方は聖書を深く研究してる、それも生半可なレベルじゃない、非常に論理的に歴史的に教理的に深く深く調べてる、あなた方はその旧約聖書に永遠の命救いがあると思い、聖書を徹底的に調べている、そういう人たちだ。それにもかかわらずですよ皆さん、この旧約聖書は誰を証言してましたか。この旧約聖書は主イエスが神の子、神であるということを証言しているにもかかわらず、彼らは聖書を徹底的に調べているにもかかわらず、あなた方は聖書が証ししている私のところに来ようとしないと主イエスは彼らの間違いを指摘するんです。旧約聖書はバプテスマのヨハネと同じように主イエスを指さしている。父なる神は旧約聖書を通して主イエスが神の子、神であると証言している。父なる神は旧約聖書を通して永遠の命、救いを与える方は主イエスだと証言している。あなた方は聖書をこんなにも研究しているにもかかわらず、私のもとに来ないのか、来ないのか。ここで私たちは教えられますね。とても教えられる。それは、主イエスを知らずして聖書博士になっても、主イエスを知らずして聖書学者になっても、何の意味もないということです。あまり悪口は良くないんですけども、教育テレビのね、心の時間とか、宗教の時間とかにこう、あなた誰ですかみたいな、こう、聖書を語ってる偉い先生がおられるんですね。この人どういう方だろうなと思うんだけれども、まあ肩書きとしてはね、肩書きは非常にアカデミックなレベルの高い学校の先生だってのはよくわかる。けれどもその人が主イエスを知らずにテレビで、私はアカデミックなこんな先生でこんな勉強してきてこんな学者で博士でと言っても意味がない、意味がない。主イエスを抜きにして、では父なる神の証言、聖書をこれ無意味にしてしまうんだ。このユダヤ人指導者たちは結局のところ聖書が語っている神の証言を聞き取れない。なぜか、彼らは主イエスを信じないからです。信じないからです。彼らは、私たちは指導者、私たちは聖書に通じている、ものすごい権威あるものだと言っても結局のところ、彼らは神の御声を聞くこともできず、神の御姿を見ることもできない。神の御言葉はあなた方のうちにとどまることもない。父なる神が証言している主イエスを彼らは受け入れないからです。信じないからです。主イエスはヨハネの福音書14章でこんなことを語っています。それは、 あなた方が私を知っているなら、私の父、父なる神をも知ることになります。私を知ってるなら父なる神を知るんだ。また、私を見た人は父を見たのです。主イエスを信じるなら、あなた方は、私を見たなら、あなた方は父なる神を見たんだとはっきりおっしゃる。主イエスを知るなら父なる神を知る。主イエスを見るなら父なる神を見る。私たちは、主イエスを通して、主イエスを信じて聖書と向き合うときに、そこから語られる父なる神の証言、聞こえてくる。わかる。あ、本当に主イエスは神の子、神なんだということがわかる。主イエスを信じて聖書に向き合うときに、父なる神の真実な証言が私たちに聞こえてくる。わかる。私たちは現代、今、この時、バプテスマのヨハネの証言をこの耳で聞くことはできません。聖書から知ることはできます。聖書から知ることはできます。時代のカリスマ、人々の光となったバプテスマのヨハネの証言を私たちは聞くことはできない。しかし主イエスが言う、そのバプテスマのヨハネよりもはるかに勝った御業の証言、御業の証言、それをも私たちは見ることはできない。見ることはできない。知ることはできない。それでも今を生きる私たちも確かに聞くことのできる証言が残っています。それは旧約聖書、いや新約聖書にも、聖書に刻まれた父なる神の証言を通して私たちは、あ、主イエスは神の子、神なんだということを知ることができる。それも確かに知ることができる。皆さん、主イエスという方を通して聖書を開いてみてください。主イエスを信じて聖書を開いてみてください。父なる神の証言がそこに記されている。主イエスは確かに神の子、神なんだ。主イエスが約束している救いというものもこれ確かなんだ。私たちはよくわからない、なんとかなんか2000年前のイエスという方とか、その2000年前の主イエスが語った何ともよくわからない救いということじゃない。明確に知ることができる。主イエスは私たちを罪から救うために、神から離れ生きてきた私たちが神と元通りに、私たちと神が元あったように生きるために、神が私たちと共に生き、私たちの生涯を新しくしてくださる。主イエスは私たちのそのために来られた神の子、神なんだ。私たちは神の子、神である主イエスによって確かに罪から救われるんだ。新しい命をいただいてるんだ。新しい生涯を歩んでるんだと確信することができる。この中にですね、この中で本当に主イエスは神の子なのか、まだよくわからないという方がいらっしゃればですね、ぜひ主イエスという方を信じながら聖書を開いてみてください。主イエスという方を通して聖書を開いてください。そこに神の子、主イエス、その証言が聞こえてくる。主イエスをもっと知りたい。私信じてるんだけど、まだもやもやしてる感じがする。まだ明確じゃない気がする。なんだかよくわからないところもたくさんある。いや、いいんです。 主イエスを信じて聖書を開いてみてください。父なる神の証言が聞こえてくる。いや、不思議な感じでこう天から降ってくるとかそういうことじゃないですよ。でも分かる、目が開かれるっていう経験はあるから、ああ、主イエスは本当に神の子なんだ、主イエスはこういう約束を確かにしておられたんだ、ああ、父なる神がそう証言しておられるんだと、私たちの心がこう確かにされていく、信仰が。ぜひ今日のこの御言葉は、真実なる神の証言によって、私たちの主イエスへの、この方が誰かということ、そしてこの方が約束している救いが何であるかということを、私たちにこうピチッとこう焦点を合わせてくれる御言葉です。ぜひ聖書を開きながら、主イエスを信じながら、聖書を開きながら、主イエスという方をますます深く知り、この方が約束している神の約束をますます確かに私たちは信じて歩んでいきたいと、そのように願います。新しい命で生かされている喜びを今日も新たにしたいと思います。お祈りをお捧げしましょう。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。それなのに、あなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。天の父なる神様、この朝、私たちに御言葉を通し、説教者を通し語りかけてくださり、ありがとうございます。どうぞ、私たちがもう出会うことのできないバプテスマのヨハネ、見ることのできないその不思議な主イエスの御業、いや、しかしそれに等しいこの聖書に刻まれた父なる神の証言をもって、ますます主イエスが神の子であること、ますます神の子主イエスによって約束されていることが何であること、その救いの確かさをしっかりと味わう、いや、握りながら日々を歩むことができますように。私は新しい命をいただいている、私は新しい生涯を歩ませていただいている、本当にこういう確かな約束を確かなものとして歩ませてください。聖霊なる神様、私たちのうちにあなたは住んでおられます。この語られた御言葉をこの一週間私たちに刻んでください。いろいろなことをある、しかし折りある中でも今日の語られた御言葉をいつも思い起こさせてください。主イエスを、その約束を思い起こさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。